どうも、おはようございます。今週も始まりました。マーブル水曜日。今日10月16日は、ウォルト・ディズニー・カンパニーが創設された日です。
へ
ー。私、そうですね、ディズニーで一番、まあ、好きな映画っていうか、キャラっていうか、白雪姫。ですね。ビビデバビデブ。チキジュニアに、チキジュニアにです。
ディズニーで、一番好きなキャラなんだかんだ言うてやっぱりミニーちゃんかな。みなさんよくそ今日もよろしくね。チキチキジョニー石原由美子です。
これ似てるんですよ。
ディズニーでもダントツ私はこれです。トイストーリー神様。
そのキャラ
岩井まみです。お願いします。
あるかからた無限のからたとかで、ね、ほらウッディではなく、
ね、それぞれね、はい、好きなキャラクターが、
あ、そうやね。もうバッとなんか出るフレーズが、私ももう言ったらピクサーとかの方が好きなんですよ。白雪姫っていうのはごめんなさい、嘘で。
何の嘘やね
ん。ピノキオがパッと出たんですよ。ピノキオの感じ好きやなと思ったけど、はい、なんかあの歌がパッと浮かばんくて、ビビデバビデブーが頭に浮かんだんで、白雪姫って。ああ、ね、でも好きなんですけどね、ディズニーが本当に絶対的に。
もうどれも、この間もなんか、パッとテレビつけたらあれやってたわ。ああ、好きやわ、と思って、あの、塔の、あ、ラプンツェル？
ラプンツェルあんまり好きじゃないねんって言ってなかった。
いや、好きじゃないけど、あの、お母さんのあれも好きやね、あの、ラプンツェル、髪の毛下ろして
ーって。夏木マリさんみたいな、
あれ、戸田恵子さんじゃない？確か。
戸田恵子さんの方や。
そう、大体。戸田さんとか悪い魔女
ね。大体悪い魔女。大体、戸
田恵子さん。
戸田恵子さんか、あの、ほんまに夏木マリさんがこう演じるよね。戸田恵子さんがもうなんかアンパンマンの可愛みがなくなんねん。でも本当に
すごい怖い。
怖いね。
すごい声優さん。すごいな。
ね、真逆のキャラを。
うん。なんかラプンツェルになんか、いや、あなたのことなんてそんな本気で好きなわけないじゃないって言うねんけど、これ私やったらなんて言われてんやろとかいろいろ思いながら、うん、あれ？このラプンツェルの見た目で、あなたのことなんかそんな本気で遊ばれてるだけよ、みたいに言うシーンがあるんですよ。
あるんですよね。いや、
この感じでそんな風に言われてそうかって思った。
あれ、そう、娘に嫉妬してんだったっけ？
いやいやいやいや、言うたら自分の娘じゃないんですよ。
意地悪な、ほんまに、ママ母みたいな感じ。
あ、魔女です。さらってきて、塔に閉じ込めてる魔女。
そうや、ほんまのお父さんお母さんは国王と女王やねんな。そうですね。で、
塔にたら昔の物語と、ちょっとをアレンジっていうか、うん、して作ってるお話だと思うんですけど。
で、塔に閉じ込められてる間に、やっぱ散髪の美容院とかも行かれへんから、ずっと髪の毛が伸びて、うん、それで逃げるんよな、ロープみたいにして。
う
ん、
そうそうそうそうそう。そう確か、私もちょっとふわっとふわっとしか思
ってない。いや、でもそうです、そうです。
ふわっとしか思ってない。
でもそうです、多分。
なんでもふわっとふわっとやな。
だから、話しかける男性と出会うねん、多分。
そうそうそう。いや、泥棒
に入る。泥棒やな、自分。
ふわっとふわっとしか。
そんな逃げ出せよ、逃げ出せばいいじゃん、髪の毛使ってみたいなこと言われんねん。
いや、もうふわっとふわっとやろ。
ちょっと
ずつ。もうそんなふわっとふわっとじゃ、今年終わんでも
終われへんねん、すぐ言う。10月の。もう10月の中旬やなって。
岩井ちゃんがもうこの始まる前に、今日何日、10月16日、今日は何の日かなみたいな話をね、ここでやるんですけど、10月16って言ったらなんか頭抱え出して急に、もう今年も終わりですよ。
いや、なんねん、まだ。
もはやもう終わり
は。いや、そう、スポーツの秋とかどうしたの秋とかみんな言うてんねんよね。体育祭とかもみんなバーってきらめく汗を流してる
とき
に。
宮根さんも今年もね、ちゃんと。すごいな。秋にあんまり行事って大人になってないやん。まあ言
う
たら子供の時は、やっぱ文化祭だったり、運動会だったり、まあ運動会も、まあ春にやるとこもあるけど、うちらの時代はもう全部何もかも学校行事は秋にこうギュギュギュギュっと。
そうやった。
音楽コンクールとかそう、合唱とかもそうや
わ。秋にもう全部もうとにかく、過ごしやすい気候はここだみたいな。
もう体育館にクーラーがついてる時代でもないから。
全部ここでやれみたいな。で、春の遠足より秋の方が遠く行けるぞみたいな。秋の遠足の方が。あったよな。
そう。
あれ季節です。私なんか、友達と馴染んできた時期やから
それもあると思う。
ました。
それもあるよ。
あるんかな。
で、4月先生も忙しいし。
あ、そうか。
そうやねん、そうやねん。
秋の、春の遠足は近場。秋の遠足は遠出、みたいななんか、あったか、全部秋やな思ってたけど、大人になった意外と、秋に絶対やる行事って、そういえば、 少ないなーっていう中、岩見家は素晴らしい。
私、今、もう分かった。
あ、お月見の月見が。
いや、ワクワク、ワクワクした目で見るな。
月見ももちろん、それはもうね、お母さんが、何を掲げてるんですか。
あれ、母に怒られたんですよ。選手はね、
かぼちゃのタイトル。選手は、は
い、旅行に行ってたから聞いてないけど、今週バリバリおるんで。楽しかったらしい。いや、お団子をね、お団子。
ありがとうございます。お土産いただきまして、美味しかったわ。
いや、ほんで何の行事か言うんや。月見じゃない、私は分かりました。芋掘りいじるんでしょ。
そう、芋掘りまた行かれてね、
今年。いや、もうだいぶ結構前ですよ、もうお彼岸。
ね、芋掘りのついでに、
お墓参りのついでにや。そんなもん、自分がご先祖さんやったら怒るわ。もう何だ、もうこうやってええわって。今ほっとけやって言うわ、それ。
いや。
違う、滋賀県にあるね、お墓に参ったついでに、はい、もうほんまになんか帰れば、いつも母がお弁当を作ってくれるんですよ。
めっちゃいいよなぁ。やっぱ遠足や、今、岩見家の遠足や。
言えません。
うん。秋の遠足や。遠足や、
ほんま。結局、虫が、やっぱ外で食べるの虫多いなってなって、車の中で食べねえけど
な。ええやん、遠足や。
でもまあ、
お弁当食べれる。ええよな、お弁当。
いや、
おかず。
ほんまに、やっぱこの年になったら余計思う。
なぁ。
手作りのお弁当って美味しいよね。
いや、だから何入ってたんやろうと思って、それが聞きたいなと。
いや、ほんまにな、結構前なんよ。お彼岸の
覚えてないことある？
え？
覚えてないことなんかない？いやいや、
唐揚げとか、もう豪華よ。卵焼きは美味しいし。
いや、覚えてないんちゃう、これ。
いや、覚えてるなあ、3週間前にほんだ出たお弁当とか、覚えてる？ケータリングにしても。
してもらったやつやと覚えてるわ。
特別なやったら覚えてます。
ほな、覚えてる？
何？
やったやんか、サンクス。やらしてもらった3人。出たやんか、瀬戸さんとさ、塩見さんと。あれのお弁当、覚えてる？美味しいな。
美味しかったな、お弁当な。
美味しかった。これ結構しっかりめなお弁当。
おかず全部言える？
キンパ？
それ
買ってきたもんや、あんた。そう、買おう思ったら、しかも、リスナーさんに、なんかあげるわって言って、ありがとうございます。
ごちそうしてくれ
はごちそうだわ、おごってあげますわ、言われて。普通断りやれ。一回断ったか
一回。
え、いや
ありがとうございますって、そういう。
いやすいません。ごっさんです。ごっさんです。
常連のお客さんとスナックのママさんちゃうねんから。そこは一旦断る
の。すいません。いや、でも、ほら、昔みたいに、お金のやり取りやったら、いやいや引っ込めてっていうこの札があるから、はい、いや、そのまさまやまできるけど、はい、もう今さ、P やから、ペイペイいうやつ、あれで、シュってやられたら、いやん、すんません。
ここが朝市も、もう、ペイペイな。
ペイペイ
やったよ。導入してんねや。
ペイペイ。
すご
い。お店によるやんか。お店、そのお店はもうペイペイ。
わざわざそのレジを持ってきはんねや、ほんだら。
いや、もうペイペイって、レジとかちゃうやろ。
QR コード。
QR コード。やばいね、これ。
元気派ですもんね。
元気派なんですよ、すいません。
すいません、ごちそうさまでした。改めてごちそうさまでした。だから、お弁当は。
それ覚えてないもんですよ。でもほんまに
チキン南蛮やったんちゃ
う？いや、違う。
いや、違うと思う。チキン南蛮ではないわ。そうやろ？やっぱ難しいねんって。ただ、卵焼きも美味しかったし、おにぎりも美味しかったし、相対的に美味しかった母のお弁当やから、そんでええやん。
芋掘りに、今掘りは。
ほんで食べた、その道の駅で食べた後、さあ行くかって言って。じゃあ。
ほら、やっぱり。
ほんまに今年の、夏終えてのなんか夏暑かったから知らんけど、草むしりが大変やって。よう伸びてんな
ー
ってなって。
え、そんな、いや、そっから始まるの？芋掘りって。
何を言うてんねん。
え？
お墓を先に綺麗にしてご挨拶して。
いや、お墓参りの話いらんで、別に。よそのお墓の話いらんで。
確かに。草大変でなって聞いてられへん、聞いてられへん。
それは公共の電波で、よそのお墓の話
いらんで。いや、か芋掘りの話すんやったら、芋掘りメインじゃないのよ、
うち、あかんのかいいんか分からへんけど、うち塩巻いてるわ。
何を
お墓に。
あんたのお墓参りのやり方がええねんな、別に。
岡
山の西の。
草生えへんように。塩害を起こして、草を生えなくするみたいな。
ああ。うん。
なんか今の世の中の逆言ってる。そうね。なんかなんとも言えんけど、まあまあ、そうやな。
山奥やもんな。シュシュシュシュシュって巻いて。
山奥やもんな。
おばあちゃんがなんかこう、発見したみたいなのでやってた。まあ、それ。
ああ、そうなんや。なかなかそれも遠いから塩巻きに行く日とかないからさ。
ああ、いや、うん、そんな、うちもそんな、頻繁にちゃうよ。ほんなら、ちょっと あの、全然入れへんわけじゃないけど、うん、そこまでボーボーなってないみたいな。もう、いや、墓の話は
いい。ええね。ええね。今ほんで、そういう、だから、そう、アグリパーク
メインメインの、メインの話を聞かせて。
メイン話しちゃうね。もう結構でかいの取れましたよって、もうそれだけですよ、本当に。
すごくない？取れたねって。毎年絶対に、あの、家族で芋掘りに行くって。
いや、わざわざ必ず、じゃお墓参りを絶対に行くから。お彼岸、春、秋。だから、秋は、お芋掘りやってるから、お芋美味しいやんか。ほんで、掘るのも楽しいやんか。で、お母さんの方が、母の方が、結構もう、今年ええんちゃうもう結構疲れたやん、草むしりで。うんうんうん、何しらけど、私の中の人、小学生、マリちゃんが。なんでやろうや妹もなんか、もう良くないみたいな感じで。
あれ、なんか寂しいな。
ほんまや。
そうやろう、ちょっと寂しいって思って。うんやん
はい、
でも、多分、いいやん、やろうや、って言ったら、ほな、行こうか、やから、なってる、二人も、なんていうかな。
背中押してほしかった。
背中押してほしかったやと思う。うん。ちょっと疲れたら、みたいなのがあって、産直で、お芋も売ってるしな、って。
去年なんかちょっと、なんていうかな、こう、もやもやした気持ちになったから、とかではないんや。ちょっとこう、気使うな、みたいな。ほら、横の家族、ご家族と。
ね、それだいぶ前。
娘さんが同じ名前で。
6年ぐらい前。
嘘や、そんな前？
うん、前やて。
あの、小さいお子さん可愛らしいね。
はい。その日はなんか、芋掘り多かって。
いてはって。はい。ほんで、岩見さんとこの家族がその横で掘ってはって。うん、ね、その子が、多分、マリちゃんっていう名前やって。
うん、もうそれ分かってて、ね。マリちゃんこっちなんかこっちおいでとか、なんかスコップ入って、ずっとマリちゃんマリちゃんって言ってはるか、あの子マリちゃんなんやな、と思って。はい可愛い子や、もう3歳ぐらいの。
うん。
マリちゃん。まあ、輝くマリちゃんやったわ。
お母さんが、マリちゃんマリちゃん
やっちゃう、そうや。呼ぶな、と思って。
無視してた
ね。いや、まあ、マリちゃんということに誇りを持ってる、可愛らしい3歳の未来あるマリちゃんに。いや、あるよ、やっぱり。この人がこの人も同じ名前私はすごいいい名前やと思ってたマリちゃんがっていうのは、やっぱ申し訳ねえな、と思って。キャップ並べたこと一応奥さんに今追ってるな土いじってる人と同じ名前っていうのはちょっとやっぱ申し訳ないなと思ってお母さんに絶対マリちゃんって呼ぶなって念をかけてたんやんかずっとでお母さんも空気読みやっていう感じでっていうのをずっと言ってたんやけど何回もお母さん
お母さんにとっては可愛いマリちゃんこっち
やいやそんなん言うかいほんまやな、言うてたあんた気づきや、って言うてた。あの子マリちゃんやったやろほんまやな、ごめんごめん。言って
た。ほんな、ものすごい、っていうか、二度見してきてやろ。マリちゃん、そう、小さいマリちゃん。
初め自分が呼ばれたと思うやろ、じゃん。
うん、あーって。
あれ違う。この人呼んでる。なんか向こうの親が気遣って、あ、マリちゃん、おらおらおらら、大きいもよって。マリちゃんに聞こえやんように、こっちのマリちゃん
マリちゃんにマリちゃんかぶせて。
かぶせてきた。あなたが世界で唯一のマリちゃんよって。
こっちのお母さんもやっぱり、いや、うちのマリちゃんマリちゃんって言う
と、はるか、そんなもん。
マリちゃん対決。
こっちが3歳やったらはるかもしれないけど、やり合うかもしれない。
今年はでもすっごい大きいもの取れたんで、めちゃくちゃいい
な。そうですね。
いや、そうらしいよ。もうでも全部の品種がって言ってはった。そう、芋農家の人が。
あ、そうなん
だ。今年は。だから、それがあんまり好きじゃない人もおると、帰って切るのが大変やから。
ああ、大きすぎて。
大きすぎて。うんうん、やっぱでもなんか。
そう、
思った。
小さかったら。
小さかったで怒る。結局、掘り当てた時はな、ちっちゃかったらめっちゃ文句言うね、みんなが。私たちは言わないですよ。あ、今年ちょっとちっちゃかったね。
言ってるやん。言ってるやん。
じゃあ、そのロッカーさんに、ちっちゃいやんかとは言わないよ。ちっちゃかったねって言うだけで。やっぱでかいの取れた時の方が、やっぱ子供も喜ぶし、みんな喜ぶやんか。うんうん、やのに帰ったらめんどくさいとか言って。なんかやんにくいんですよ。って、だからそれをちょっとあんま好きじゃないっていう方も多くてね、なかなか難しいけど、自然のもやから。もう私たちも分かんないんですよ、毎年毎年。
あれ、一緒の農家さんじゃなくて、うん、どこやったっけどこにいつも行って
ん
やったっけ。
芋掘りをギャンブルって呼んでるんですけど。
道の駅の、どこで。
アグリパークの、なんかそういう、
はい、なんアグリパークで申し込み書っていうのみたいなして。
あ、ほんで、また別の
土地。で、心の応援さんに行ってください。みたいな。もう、だから、なんだろう、なんかその教会に多分入ってはる人たちの中で、はいはい、もう、お客さんがだからバーって、なんつうの、一ところにこう、ならんように、順番で多分ここに行ってください、ここに行ってください。私たちもだから、初めて行く農家さんで、なんか若いお姉さんやって。
まあ、若い人も増えてるらしいですね。
うんうんうん、そうやね。なんか昨日ほんまに聞き方が違うなと思って。さ、おじさんが悪いとか言ってるわけじゃないねんけど、うんうん、なんかやっぱ靴汚れないように、こう、なんかそういう靴シートみたいな、こうくくってね、やってくださいって言って
る。靴も汚れてなんぼや思ってるやん。やっぱ芋掘りって。うんうん、
いや、やっぱり不便やなと。
急遽芋掘りやろうかって思った人もおるからやろうな。
うんうん、
そう、最初から芋掘りやるぞって岩見さんのとこみたいにさ、うん、今日は芋掘り行くぞって決めた人やったらさ、汚れてもいい
こと入って。どうする？どうするとはなってんねん。
行ったね。
明日頑張って掘るなーって一週間前から一週間後、芋掘るぞってとかじゃないねん。なんかうちらも普通の靴で行ってますね、別に。
え、嘘やん。
普段のほんまほんま。
結果毎年行ってるやんだって。
いや、まあ結果な。でももうどうすることしええみたいなノリやで。掘るぞーではない。
芋掘り専用靴。
ないわ。ない
わ。芋用。
ないわ。芋用とかないねん。
ズボンも。
もうええねん、しつこいな、ほんとに。もうだいぶ前やねん、言うても。9月末の話。
いや、ほんとになんかそれ、いつもほっこりすんのよ。
うん、ほんまにそれは。
話聞いたら。
仲良しですよね、ほんと。
みんなでも仲いいでしょ。
あんま芋掘り行けへんな。
いや、じゃあ、だからお墓参りに行ったからや。あなたたちもお墓参りみんなで行って、そこに、隣にほら、もう芋掘り案内所、みたいなあたり。行くやろ。
羨ましいな。ね、私はもう置いてからかお墓参り、なかなか、
私が帰るタイミングで、まあ、特殊やんか。
お墓はみんなも、もう行ったし、みたいな。もう行った。ね、私行くわ、って言ったら、なんか結構山の上で、うちお墓が、すっごい狭い、なんか、もう、ちょっと運転誤ったら、ガシャーって車が落ちるようなところに、
もう街灯もなんもないやん。
街灯もなんもないところに、お墓があんねやんか、お寺があって。もう、この間も私も行ってないから、ちょっと今日は早く来れたから、お墓行こうと思ってんね。行くなっちゃ。来るな言うとる。
聞こえた。
その回を何回か聞いたことあるから、私ですら。よう言われてるよな。
昨日雨降って危ねえ。
あ、失敗の裏返し？
多分裏返しっていうか、もうそのままほんまに一人で危ないからっていうのを多分言いたいんやと思う、ね。
向こうから車が来た川線系。バックしたら、まあんたの運転、あんたの運転はもうバックは無理。落ちるっちゃ。
心配したらな、お前真っ暗やからな、なんかあったら。
なるの、こう、お墓参り。
来るな、言うとる。来るな、言うとるわ。
うん、そう、もう来るな、言うとるわ。来てほしゅうね、言うとるわ。
亡くなったおじいさんもおばあさんも来るな、言うとるわ。
そんな言うと思って。
ほら、あそこに。
どういうこと？おるて。
あの、千の風みたいに言ってたお墓におらん。もう仏壇におる、ここに。
もう仏壇に言う、もう仏壇に言うとけ。こっから、こっから伝わる。
仏壇から言うとるわ、行くな、行くなって。
こけ、おる言うとるわ。
言うてた。
で、なんか長いこと、だからお墓まで行けてなくて、タイミング合わず。
こんな、なかなか、こう、各番組、いろんな番組あるけど、今お墓参りの話すると、おれえだ、
いや、
なん
か羨ましい。羨ましいなと思って、
岩見さんとか。でも、気持ちは伝わってるよ。うんうん、それは。岩ちゃんはお墓参り行くんでしょ？
行くんですけど、私はもう歩いて行ける距離に。
めっちゃそうなん
や。すぐ近くなんですよ。うん、なので。
スープの冷めへん距離や。
ほんまに。なので、父親が多分結構頻繁に行ってて。
えらい。
私は奈良に帰って余裕がある時に、こっそり行きます。うんなんか、親に言ってるっていうのなんか恥ずかしくて。
なんでなん何それ
どういう思春期
なん
だ
恥ずかしいから、ちょっと、こっそりして、お線香つけて、もう、綺麗に片付けて帰るの。
あ、全部、来たという。
何が恥ずかしい何が恥ずかしい
それぞれのあるな。
なんか、いい子ぶりっこしてるみたいなと思って、嫌やな。
何それ
ほら、いい子ぶりっこしまくりやん。今掘ろうや。せっかく来たんやから、って。
家族で行ってるからいい。
岩井さんぶりっ子やな
どういうことやで、ね、いいか分かる。
あ、いろいろあんねんな、やっぱり。うん、なんかこう、墓参り一つとっても、うん、みんなそれぞれ。
そうそう。そういえば先週母が旅行に行ったって言ってたやんか、うん、あの、和歌山県の方に行ってて、うん、それが高校時代、学生時代の友達。いいうん、これすごいなと思って、ほんまに羨ましいなと思って。でも、ほんまに会う人4人で行ったらしいねんけど、1人にはもう40年ぶりぐらい。30何年ぶり。うん、もうほぼ長い間会うてない。もうまあ70代やから。でも70代のその4人仲良かった、高校時代仲良かった友達と4人行ったら、うん、もう会った瞬間にバッてその頃に戻るって聞いてやん。
学生時代の友達ってね。
で、そう。で、もう呼び方も長い間そんな呼んだりしてないねんけど、ほんまにそんなメールも1年2回電話帳のやり取りぐらいのやってんけど、うんはい、もうすぐに、あの、アッコさんとかそういう呼び方、
うんうん、
で、アッコさん。
なんか先輩と後輩おる？そう、アッコさん。
いや、なんか当時、ちゃんじゃないねんて。
へ、
でも、分かれねん。おねな。あのね、
アッコさん。今だって、いっちゃん、ヤンマーとか呼んでるやろ。
いっちゃん、ヤンマーで。で、お母さんなんて呼ばれてんのって言ったら、岩見さんって言って、あれって思ってて、うん、そのマーズな、うん。で、で、アッコさん、ヨーコさん。うん、で、つねちゃんって。あら。
つねちゃん急に。
そういう呼び方。いや、そうやそうやね。ほな、お母さんってなんて呼ばれてんの、うん、って言って、ひろこやねんけど、うん、おひろって言って。なんで一人そんな種類いつもちゃうのって。え、なんで、いや、当時、なんか昔からやね。なんでって、ひろちゃんじゃないの、うん、ひろさんか、うん。そんなにさんもちゃんもつけにくい、あれじゃないの、おひろって。
おひろって言う
の。いや、やばい。なんで一人そんな時代劇みたいな。おそれをちょっと謎やって、そのままめちゃ
く
ちゃ。
おひろやったんや。
おひろって呼ばれてて。そういえば、うん、母が学生時代なんて呼ばれてたか聞いたことないわ、と思って。
ああ、私も知らない。
そうやね、そうやね。だからなんか新鮮でよかった。ね、やっぱ楽しかったみたい。すっごい。
ああ、いいですね。
もう何年も喋れたって、やっぱり。ふっと。
わ、ええなぁ。
ねえ、間、会いってまた会うってのが、うん、またすごいですよね。そう
なんで、やっぱ当時にすぐ戻れんねんて。でも気も使わへんし、うん、っていうのがあるから、すごいなぁと思って。それぞれの多分な、人生歩んでてまた、なぁ、ばっかり話いろいろもあるんやろうけど。
なんの言うたらさ、仕事とか絡んでないから、学生時代の友達って、お金も絡んでないわけや。うんうんうん、言うたら、こう、稼ぎがどうこうとかも、何にもないから、うんうん、ほんまに損得がない関係よな。
うん、そうなんよな。ほんまに。
うん。
それはすごいなぁと思
う。うわ
ぁ。ほんで、なんか、さ、その、大手、ホテルにチェックインしてから、次、あ、まあ、和歌山城に出かけようか、みたいな話になってたやって、もう、その荷物だけ置いて。
おひろ、おひろ。
イメージ。
おひろ、お城へ。
それ誰か。アッコさんからそれ分かんないんだけど。アッコさん、ヨーコさん、ツネちゃん、おひろ。いや、それ、よう分からへんねんけど。でも、ほんまに、うわぁ、喋りすぎてて、あ、もうこんな時間やん。もう、城閉まってるやん。
ええー。
やったね。すごいなと思って。ほんまに10代かのようやん、それって。うわ、喋りすぎてた時間来てもうて、うん、もう家帰らない、みたいな、昔、やったやん。あ、そういうのにはなるんや、と思って。
めっちゃいいな
そう。それが私たちのお母さん世代がそうなるってすごいなと思って、うんうん、いつ何歳になっても一緒なんやなと思って。
うわぁ、ちょっとええ話聞かしてもたわ、うん、おひろさんありがとうございます。
おひろさん。
いや。それは岩見さんのお母さんでいいよ。あなたたちはその呼び方でいい
よ。じゃあもう呼ばしてもらおう
か。おひろさんかっこいいよな、でも。おひろさん確かにかっこいい。
さあ、ということで、はい、じゃあおひろさんの娘さんも頑張りますんで、はい、皆さん聞いてください。今週もコーナー紹介お願いします。秋やし、これ文化祭シーズンやし、みんなで劇やらへん？
劇？
あの若草物語をモチーフにして、私台本、脚本を作ってん。
四姉妹の。
うん。若いも物語。
若いも物語。
では、配役を発表します。まず、主役。四姉妹の末っ子。うん。紅はるか。
お芋ちゃんやからそうか。
紅はるかは、上品な甘えっ子です。ペニハルカは村瀬リコ。
ああ、リコハンか。まあそりゃそうやな。
くっそー、私は思ってました。
でもほら、そりゃ末っ子ってなったらリコハンやろねえな。あの、なんていうの、上品な甘えっ子っていうキャラじゃないや、岩ちゃんが。天真爛漫なおバカやったらさ、岩ちゃんやったかもしれないけどな、もうそりゃ知らないな。
さあ次いきます。
お、
三女アンの妹子。
妹子、
岩井ちゃん。
私ですか？
アンの妹子はねっとりとした性格。
いや、ねっとりした性格って悪口じゃないですか。まあ、芋やったら美味しいですけど。ほんで妹子って名前なんとかなりませんの？そんな遣唐使みたいな名前嫌ですわ。
いやいやいや、小野の妹子は遣唐使じゃなくて遣隋使やで。
どっちでもええわ。
じゃあ岩井ちゃん、遣隋子で。
なんですの、もう妹子でいいですわ。
じゃあ妹子で。
いやー、
さあ次いきます。綺麗な肌したみんなの憧れの的、次女のシルクスイートは。
これや、これ絶対私ですやん。ドキドキドキドキ。
私、石原由美子。
なんでやねん。
あー、でも石原さん肌綺麗ですもんね。
じゃあなんであんな、さっきさ妹子とか言われてんのにこうよいしょできんの、すごいな。 まあ、は次は岩見やな。まあまあ長女か、そうやな、年齢的にもな。
岩見さん、
はい、
岩見さんの配役はナルト金時。
ちょっと待って、名前金時。
給料部にホクホクした顔で、うん、みんなにおはようって挨拶してくれる近所のおじさん役です。
いや、なんでおじさんやねん。
マーブル水曜日は皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto jo@kbs.kyoto。 ファックスは 075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。
長女、やっぱり長女、ナルト金時っておかしいから名前変えてや。
わかりました。じゃあもう長女役でね。
はい、はい。
長女役で、じゃあ、はい、名前は、岩見男爵。
いや、じゃがいもなっとるかな。
岩見の目覚め。
いや、インカの目覚めみたいに言うな。
京都グルメタクシーの、
美味しい京都旅。
一心一体すれ、ちょっと。
そんなことないです。一体、一体、これ。
いや、よかった
です。そうはなかなか、は
い、いろんなね、
今までで一番良かったん
だ。ちょっと、村上真理先生風に言おう思ったら、ちょっと無理やったっ。
全然違うかった。
ちょっと古典的に言おうかな。
あ、古典の感じで。
違います。
まさか村上真理先生を意識してあったとは。あ、はい、ありがとうございます。
短歌とか和歌を読むようにのイメージで言ったんですね。なるほど。
おごそかな感じで言おうかな。は
い。だからちょっと今日幸運やなと思って。
はい、あ、でもなんかこれもなんか楽しい感じで
言おうかな。ま、表現風やった、また。
ね
え。あ、そう。
表現のね、言うたらいろんな、イベントも紹介してくださって。
いえいえ。
ねえ、そんな、京都グルメタクシー。
はい。
京都府文化観光大使でもある、
岩間さん。ありがとうございます。
はい。
ねえ、もうすごい経歴をお持ちの岩間さんですから。
いえいえ、ありがとうございます。
フレンチの料理人もされてたし、ね、カバン職人もされてたんやから。
はい。もうね、いろんなことやりすぎてね、
はい、
今何もんかちょっとわからなくなってますけどね。
今は京都グルメタクシーのですよ。は
い、ただ、そう。テレビとか、テレビスター
とか、テレビスター、テレビスター
いらっしゃる
から。はい。
また出られてます
ね。あ、そうなんですよ。一応ね、10月3日ですね。ちょっと前なんですけど、はい、一応、某テレビ局の、
これ言っていいんですよ。
僕にぴったりですかね。皆さんより絶対僕の方がちょっと適任者かなっていう番組出たんですけど、タクシー運転手さん一番うまい店連れてって。
あ、そう。
そりゃもう。
そうですわ、これ。
日本で一番岩間さんちゃいます？
ねえ、多分僕のためにあるような番組に思えるんですけどね。ててでも、後発で、まあ、いろんなタクシーの運転手出たんですけど、はい、
うん、
僕はもう本当ね、今年入って4回目出たんですよ。
そんなにたくさん。
まだまだでも。
まだまだ足らんぐらいのも、だってね、岩間さんの
番組。もう岩間さん、そう。岩間さんが毎週やっても
いい。私たちは、なんか、はい、そのぐらいでもいい。
ありがとうございます。ね、出てね、一番、ちょっと面白いのは、娘がほら、やっぱり、若いタレントさんとか好きですよね。う
ん、
人気グループとかね。で、今回
はい、
犬飼敦弘さんってね、
はいはい、
ジュノンボーイズから俳優さんになって、仮面ライダーもやられたんで、
あの
人も僕のことをちょっと、あ、グルメタクシーいいねってこうコメントしてくれたのでね、スタジオでね、僕は会ってないですけど。
パパに触れてくれた。
よかったやんって言われましたね。テレビ出たことに関しては別に感動はないんですよ。
長女の方ですか？お姉ちゃんの方。
高2の方で。
お姉ちゃんも高2。そっ
か。
高校生になりました？
こんないい人に、コメントもらってよかったやんって、そこで感動してるっていう。
今の喋り方ではちょっと大人になったなって。
いや、俺、JK 感動さそう思ったらもうなかなか難しいよ。お父さんが JK の娘感動させよう思ったらなかなか
難しい。
マキタスポーツさん。
あ、マキタスポーツさん。
マキタスポーツさんに言われてよかったやん。
なんか、僕のことお祭り騒ぎとか言ってくれはったんですけどね。
ねえ。
もう、マシンガンみたいにこう、店いっぱい紹介したんで、多分ね、17件ぐらい喋ったんかな。それを全部記録して流してくれはるんでね。で、そのうちで2件紹介させてもらったのが、ちょっと今日の話なんですけど。
いいですか？
はい。
はい。
ありがとうございます。
より深掘りするということでね、まあご覧になってない方もおられると思うんでね。ちょっとラジオはまたさらにこう、ちょっと、なんですかね、寄り添った話ができるんで、うん、は
い、
それをさせてもらおうと思うんですけどね。
深掘りしていただけるということで。
はい、で、そのうちの2件で、だいたい5、6分ぐらい喋らせてもらったんですかね。で、一つは駿河屋祇園下里さんっていうね。
はい。
これね、今日も話しようかなと思ったんですけど、もう商品が品切れで、
あら、
ゼロになっちゃったんですよ。で、ここでね、ちょっと購入して持ってこうかな思ったんですけど。
ああ、いやいや、そんないつもあり
ません。それこそ東京で今、催事やったはて、全部売れちゃったみたいでね。
へえ、あ、東京に催事行ってあったんですね、は
い。当然、お店自体の、ポテンシャルもあるんでね、それに、ちょうど東京のね、中心の番組が始まったんで、まあ、それでね、ぜひ、冷やし飴とか、豆平定って、豆平糖って言うんですけどね。
豆平糖。
要は、麦芽で作った飴なんですけどね。
絶対美味しい。
で、それ、やっぱりね、あれだけはね、ちょっと一回食べてもらいたいと思うんでね。ちょっと改めてまた、来年か。
っていうかもう本当に。
はい。ちょっと店が、ちょっと落ち着いてからね、ご案内しようかなと思います。
これ場所はどのあたりにありますか？
これはね、祇園のね、ちょうど新橋のちょっと、南の方なんですけど、うん、ちょうど中ほどなんですけど、もともとお茶屋さんだったんですね。で、そこを、明治時代にできた建物を使いながら、まあ、お店で販売されててね。はい。で、しかも江戸時代、江戸年間から始まってるんでね。文政年間。あ、文政ですね、年間なんでね。
すごい歴史。はい、
で、今、7代目の、女性の方が今、娘さんがね、引き継いでおられて、はい。別に、ラジオで言ってもらってもいいですよって言ってはってるんですけどね。改めてね、ちょっともそこは詳しくね、またお話しさせてもらって思うんですけどね。今日、そのもう一軒がね、ビリキナータっていう店ですね。これが今日、美味しい京都ナビで今日ご案内させてもらうんですけど。
はい。なんか写真見てるだけでめ
っちゃ、はい、あ、すごいでしょ。冷製カルボナーラを出す。
全然想像つかないですよ。
そうなんですよ。
冷製でカルボナーラ
ってできるわけないですよね。はい。で、普通やったら生クリームいっぱい使ってベーコン入れて、
はい。
煮出して、まあ卵を、まあ溶き卵みたいに入れるわけですよ、結局ね。
はい。
要するに濃度をつけるために卵を入れて、それ
で、パルメ
はい、で半熟で、はいはい、パルメザンと、あと黒胡椒ですね、特にね、うん、ブラックペッパーが一番これ、魅力的なんで、
はい、美味しいですよね。
で、それ考えたら、絶対冷たくしたら分離するやんって思います。
あ、そっかそっか。
はい、完全に水分とね、乳症っていうんですかね、乳の分がこう分かれちゃうんで、
はいはい、
で、それをね、完成させた人なんですよね。冷たいカルボナーラ食べれますよってことで。
どういうことやろ。
わけわからんすよね。
これ、岩間さんでも、やっぱ、わけわかんないですか？
はじめはね。だから普通に。
想像つかへん、私、頭の中で。
はい。
どんな。
ねえ。ほんで、あ、どっちから説明しましょうかね。一応、店で、どんな店かってちょっとご説明しましょうかね。はい、佐伯洋平シェフって言いましたね。
はい、
佐伯も、佐っていう字もちょっと難しくて、もう一つ、お城っていう字の方の佐伯さんなんですね。
うんうんうん、
この近くがちょうど佐伯屋さんがあるとこですけどね。場所的には大宮の北山なんでね。はいはいはい。それこそ出し巻きで有名なお店の近くの別の佐伯さんっていう感じで。う
ん
う
ん、
はい。ほんで、実はお子さん4人おられてね。だから、僕とちょっと話し合うっていうんですかね。
ほんまや。
本当にね、だから日曜日休みを取ってはるのは多分その、育児のためにね。
なるほど。
子供との触れ合いのために店、畳んでなくて、閉めてね。ほんで、休み取らはるんですけどね。
日曜日はお子さんと過ごす
っていう、ね。そうですね。で、お店は2016年にできたんですけども、アパレルの仕事始めやったってね。
なんかね、やっぱ髪型めちゃくちゃおしゃれやな。
すげえおしゃれ。
すごいす
ごい。なんか僕と一緒みたいに言わはるから、
う
ん、
こうすごい。違うんです、ここは。
いや、
そう
そう一緒やん。
ここから違うんです、ちょっと。はい。
岩間さんも元アパレルかな。
あ、僕はおしゃれ。繊維業で、カバン職人なんでね、ちょっと。
アパレルや、一緒や。
またちょっと色が違うんですけど、本当にね、スタイリッシュ
で、ね。スタイリッシュっすよね、この洋平さん。
しかも、アパレル系に貼ったんで、やっぱり接客がうまい。あと、滑舌がむちゃくちゃいいんですよ。僕よりもはるかに。だから皆さん3人よりも、芸人さんみたい、本当に。アナウンサーかなと思うぐらい、こう、なんか詰まりもなくね。僕は詰まったり、言い間違えたりすること多いですけどね。ないですよ、この人。
すごいですね。
はい。で、その人が、まあ、美味しいを喜んでくれるというところでね、お客さんにその、直接言ってくれることに喜びを感じたんで、アパレルから始まったっていうのもあるんですね。はい。それで、自分の店を27歳の時に、あ、これはイタリアンの有名店に、まあ、修行した時は27歳で、
うんうんうん、
それからもう十数年経ってるんですけど、開業が2016年でね。
何がきっかけでアパレルから飲食に行こうともはったんやろう、はい、すごい興味深い、この方。
そうですね。ね、なんて言ったんですかね。でもね、なんか魅了された面があるんですよ、イタリア料理にね。
で、
僕はこれで主張したいっていうことになって、変わらはったと思うんですけどね。
美味しいもん食べるもん好
きだな。やっぱアパレルの仕事行ってて、そうなんじゃ、うん、アパレルの仕事でやっぱイタリアとか行く機会、なんかハマり込んだとか、そんなんじゃない
ですか。そうですね。京都だったら、キャビンアテンダントさんやってて、クレープにものすごく好きならはってね。それで今、クレープ屋さん、東山区でやってある人もいるんで。
食材がすごいね、この人が使ってる。
そうそう。月のワグマですか？
はい。
え？これそういう、え？
え、僕、これ、ロケの時行った時に、つくのわぐまのローストを、これ単品でね、一応5300円で。
はい。
でも食べたんですけど、
はい。
ちょっとあの、ディレクターさんが怒ってくれはるんでね、
はい。
あの、一緒に食べようか言うて、で、ロケ終わった後これだけ食べ
てしまう。美味しいんですよね、クマって。
もう、クマと思えないですね。
いや、なんかね、食べた人みんなが、
はい。
一緒で一回食べるときすっごい機会があったら食べ、めちゃくちゃ美味しいからって、みんな言うんですよ、馬。
銀のさじとかいう、
月のわぐま。
ああ、だからあの、平山荘さんだったら、あの、月鍋って言ってね、あの、熊料理出てくるんですけど、はい、もう今主流で、しかもあの、昔みたいに、この前あの、ゆるりっていうね、美山町のお店紹介したと思うんですけど、あの時みたいに、しかももう、イノシシも、熊、はい、もね、食べやすいんですよ、今。
ね、え、例えたら、今、うん、あの、その、月のワゴンのロースト食べた感じは、どういう感じなんですか？
ね、牛ではないですね。でも、豚でもない。う
ん、でもないんや。
はい。熊なんですね、じゃあ。
良質のクジラか、う
ん。が、まだ近いんですか？
でもね、ちょっと食べたことないっていうんですかね。はい、で、臭みは全くないんでね。ある意味、その、なんですかね、ソースがその時フランボワーズだったんですけどね。それにもこうマッチするっていうことで、ちょっとね、カモみたいな味もするかなっていう感じで、ね。
あ、でも、
両生類みたいな感じ。
はいはいはい。なんか
まあまあ、
うん、
なんかに例えようとするけど、食べたことない。
そうやねん、そうやねん、食べたことない。
これはだからもう、お楽しみの味やね。なんかみんな美味しいっていう。
はい。で、あの、フランボワーズのソースに、まあ、低温調理で、まあ、火通してね。で、だから、しかも、イノシシもここ出さはるんですけど、全然美味しい。で、しかも、北区ですからね、漁師さんの地域にも近いんですよ、ある意味ね。だから奥地からね、あの、それこそ直送ということでね、美味しいんですけど、まあ、あとは、ハモとレンコンのパスタとかね、桜エビと、菜の花のパスタ。で、柿と、信長ネギのバターソースですね、これ。
美味しそう。
聞いてるだけで、全部食べたい。
だから、何や、信長ネギって。
初めて聞くネギなんです
けど。あれ、何でしたっけね、なんか、言われは。
やっぱ信長関係あるんですか、
織田
信長。
関係あったと思いますね。はい、なんか。
え、赤いとかじゃ
ん、ね。大見八幡とかじゃ忘れましたけど。ちょっとここまで、ちょっと調べてないです
けどね。敵が本能寺におるんですかね。
ネギじゃないっていう。
すごい。
はい。で、一応あの、カルボナーラ10月いっぱい、あの、提供してくれるんですけどね。作り方ね、中田、テレビで全部忠実にやらはったんでね。ちょっとあの、ご披露するとですね、口ってどこまで説明できるか言ったらね、はい、一箇所だけちょっと秘密があるんですけど、うん、一応、淡路産玉ねぎを秘伝のスープで炊くんですね。
うわ、玉ねぎ、淡路産玉ねぎか。
秘伝のスープで炊く。
ベースは生クリームじゃないんですよ。あの、色がつかない玉ねぎを炊いたものですよ、ある意味ね。あれ、飴炊きするとあの、オニオングラタンみたいに甘く茶色くなっちゃうんですね。
はい、
でもあくまで白のまんまで高はる。
ああ、なるほど。白のまんま、
はい。それにオリーブオイルと、あの、ちょっとだけ生クリーム入れはるんですね。ここで初めて生クリーム出るんですけど、その後黒胡椒で、あの、半熟卵を上に乗せて、あの、トロトロのこの、今写真みたいにね、あの上にペコロニチーズにして、
天候
にしてから、
飾りたいぐらい。
出すということで。で、食べてみたらその玉ねぎのね、その、いわゆる、なんていうんですかね、火通らへんかったら、結構、目が痛くなるぐらい渋いですよね。あの、はい、火通りしなかったらね、
はい。
その味もしないんですね。うん、で、かといって、甘く炊いた、その、飴炊きみたいな感じもしないんで。
しない。
はい。まさに食べたらね、冷たいカルボナーラっていう、その印象。
味はもう、あの、はい、カルボナーラでした。
美味しそう。もうで、冷たい。
冷たい。で、
はぁ、美味しいや。
ちょっと今、飲み物飲みましたけど、
すいません。なんで慣れ
ちゃったんですか？相当、感極まって言ってますけど、
あの。どうなんやろうと思って、10月まで、まあ、言った夏から10月まで冷たい、冷静でしょ、はい、あったかいのをでも食べてみた
ら。あ、逆にね、そうですね。
ほんまでも、
ちょっとそれシェフに言うと言いますわ。あの、
これ美味し
そう、僕、ようかあったかい方食べてないですんでね。あの、もしかして
。淡路の玉ねぎを使ったカルボナラっていうのが、また冷静1個乗っかって、これめちゃめちゃ食べたくなりました。
だから、あの、あれですね、あの、ある意味、ここしかない味っていうのとね、
うん、
それとあの、ね、その10月以外でもね、なんかできる時も稀にあるかもしれないんでね、一応予約の時に聞いてくださいとは言ってあるんですけど、はい、ただ10月いっぱいで食べてもらうのが一番いいかなっていう感じですかね。はい、まあ、だから今月中ということでね、であとハッピーチーズケーキっていうちょっと
これもまためちゃくちゃ美味しそう
だ。これもちょっとテレビで紹介してたんですけど、
はい、
あの一応あのなんですかね、北海道産のクリームチーズに隠し味のホニャラを入れるという。
なるほど。
何入れるか分かりますか？
あ、ここはもう、答え出てるんですか？
はい。
玉ねぎ。
淡路さんの。
ちょっとこっちで書いてますけど。
玉ねぎ。
一応離れて、あ、玉ねぎちゃいます。一応白味噌のね。 入れる
ということで。すぐ言
う
てくれ。はい。お前はちょっと。
それはあの、あれですね、あの、
白味噌。
ええ、テレビ、あの、なんですかね、スタジオでは、あの、質問形式でやらはってね。
はい。
はい。だから、あの、犬飼さんは、舞妓さんヒーヒー入れるんですかとかで、ボケたはったって。
舞妓さんヒーヒー
ね。それ言うかってことですけどね。はい。まあ、そんな感じでね。で、パスタランチは一応1600円からで、12時から14時半ぐらいまでですね。
安いですね。
でも、もうちょっと、あの、なんですか、時価っていうかね、材料によって値段変わるらしくてね。はい、あと、ランチコースは基本5500円と8800円で、うんうん、これは2日前と。で、ディナーコースは8800円と1万1000の1万6500円。
すごい選べる。
で、一応、基本11月からはもうコースのみの、設定にするかもっていうことを言ったんで、ね。
あ、パスタランチはやめて、はい、ランチコース。
そうですね。はい。だから、今は10月はアラカルトもやったんですけどね。ちょっとアラカルトがディナーとランチどういう組合で、組み合わせでやってるかちょっとわからないですけどね、うんうん。11月はもうコースメインでいきますということで。まあ、こんなお店でございます、ね。
いや、タバコ絶対食べたいな。
何これもうなんか他にないものしかない。いや、そう
やね。なんかね、あの、やっぱりね、あの、ビブグルーマンも撮ってあるんですね。それだけの腕利きなんで、僕行った時、あの、パンのね、有名店のシェフもおられて、
うん、
だから、要はプロが行く店なんですよ。
なるほどな。は
い、でも言うて最近でしょ。
いや、そうなんですよ。
この飲食の世界に入られたのが、天才やな。
だから、転職組ですよね、ある意味ね。だから前の流れも組んでやらはるっていうことで。う
ん、きっといろんなお店にいっぱい行かはったんかな、うん、その、前の仕事の時から。うんじゃないとこんなに。
にその、なんかプロの方ってすごいですね。なんか逆に、その言ったら、もう最近やりたてやん、若造が、みたいなんで、なんかそんなで行ったりせえようなイメージ。そうですね。いやだけど、全然それで美味しいと思ったら、もう行きはるんですね。そうですね。
で、修行先もあの、東山のね、イタリアンの、多分、ミシュラン取ってはるお店ですね。はい、そこに行ってはるんでね。だから極めを持ったら、ドッカーン行かはるんですよ、でもね。
すごいですね。
それがやっぱプロってすごいですね。
はい、だから昔みたいな、ほら、あの、なんつうかね、サラリーマンやってて抜けたら、要するに素人料理とかやって看板作ってね、
はい、
あのやっぱり、あの、なんですかね、申し訳なく程度にやるような、うんうんうん、あの、体の店もあるんですけど、はい、そうじゃなくても、一回それは終わって、ドーンと行くっていう感じですね。う
ん、完全に一からまたやり直して、はい、みたいな感じですもんね。そうですね。
だから僕もあの、タクシー業界入るときに、ある意味、タクシー会社っていっぱいあるんですけど、はい、一番厳しそうな MK タクシーさん行ったんですね。
そう
やっぱそこは王道っていうかね。他の店もいい、うん、いい、はい、あの、タクシー会社なんですけどね。
一から、もう修行。
修行
されたんですもんね。
でそこから総裁、冠婚総裁全部学んで、
うん、
あの、霊柩車の後ろも走りましたしね。あと、結婚式で、あの、新郎新婦をご案内したりして、で、だんだんその経験積んでいって、観光ドライバーになって、観光部に入った。
すごいですよね。それまで料理の修行とか、はい、ずっともね、
前なん
か置いてあったのを、まず一旦、はい、全部リセットして。
リセットして。
では
い、そう、経験は生きるけど、
生きるけど、
けど、
は
い、でもリセットして、一、はい、から基礎から。
一からペーペーでって、なかなかやっぱできることじゃないね、はい、軽くは。
そうですね。子供にも言ってるのは、その、なんか行きたい仕事はあるけども、ある程度行って、うん、どうしても違う世界も見たいないうときは、本当一切やめてもらって行ってもらってもいいかなと思うんで、ね。
これだから理
解やな。僕はその経験者なんで、うん、それでもしかしたら今、繊維業のことも話せるんでね。
う
ん、
そうですよね。で結局最後は全部が繋がってきてるんですもんね。
はい、
ね
繋がってる
んです
。
うん、
はい。
なんかもう岩間さんはもう、言うたらタクシーの業界行ったけど、ご自分がされてた料理の経験も生きて、
うんうんなんか回り道
も、まあ、融合、
そう、ね、
回り道じゃないっていうか、
うん、そうですね。これで、こう、ラジオのね、月一レギュラーもいただけるんで、もう、それはもうありがたいです。
いやいや、もう、テレビ、
ここで
テレビいっぱいお出になって。
美女に囲まれてっていうか。
ありがとうございます。入れていただいて。
精一杯の今、言うぞっていうか、
あの、ささやきはまた、あの、素敵なスタッフもやるんで。
全部もう最
後、皆さんも、
ごめんなさい、
もう、温かい。
時間足らないですよ。
で、ちょっと、あの、テレビの関係者さんとメールするのも、ちょっと嬉しいですけどね。あの、明日、台本だ、あの、送りますよ、みたいな感じで。
これだからもう、テレビにこう、こう、出始めて、もう、ラジオリラックスし、
マジで、だいぶね。
よかった、まだ、
ね。あの、
切られても困るから
本当に。ええ。ここが格闘場という。
新しい図が憎くて、切られるような、ええ。
練習場じゃないですよ、僕は。あの、あくまでここはもう。
いやいや、いいんです
よ。それは最前線。
私たちは一回も何にも言ったことないの。常に岩野さんがそう言うから、
練習場じゃないんですよ。
逆に怪しい。
ナポリタンの時
に。先練習してください、お前。お前ねえ、もう何でも使っていただいたら。
リセットされるわ、マシマシ。
ここで鍛え上げられてっていう。
ねえ、でもタクシーのことだけかと思いきや、いろんな、観光のことにも、
あ
の、
詳しい。ありますかね。
あ、大丈夫ですよ。
ちょっと二つばかりご説明するとですね、はい、まずあの、ね、琵琶湖疎水線また乗ってきたんですよ。
これ。
ちょっとお願いしてね。はい、で、前は豪雨であの、最後のね、琵琶湖まで出れなかったんで。
あれね、
そうや
ったんですね。それをこう、なんていうんですかね、ずっと京都市に言い続けたら、うん、もう一回乗ってもらえますかって言われて。
これまたいい季節に入ってきますやん。
そうなんですよ。ほんでね、これちょっとパンフレットもあるんですけどね、延伸でまあ、これ1万4000もかかるんですけどね、はい、毛上の浄水場のとこから、乗ると、琵琶湖のミシガンの横まで行けるんですよ。
うわ
これさえね、すごい。
もうね、海かなと思うぐらいね、途中でパナマ運河みたいになってるんですね。水量調節で、船入れてから扉を開け閉めして、琵琶湖の水面に合わせるんですけどね。その作業がね、最低4人が必要っていうね、とこで上に水道局の人がうろうろこう歩いてこう開けてくれはるんですけど、それがまた素晴らしくてね。
そういうのも見れるし。
はい。で、ところがですね、これ今年、11月の、特定日は全部埋まってて、1日だけ三角になってましたね。ところがですね、三井寺までは10月もやってまして、
そうなんですね。
そこはね、ほぼ毎日乗れる感じですね。
あ、三井寺までやったら行けますよっていう。はい、
ですからその、関の土面の手前まで行けるんですよ。琵琶湖の手前まで行けて。あとは歩いて行ったら琵琶湖に10分くらいで行けるって感じですかね。
歩いてでも10分か、はい、そうかそうか。
で、それで値段はね、6000円から9000円でね、あとは曜日によって値段変わるんですけど、これもおすすめなんでね。
これ言うたらお手軽ですよね。
お手軽。うん、はい。だからまあ、京神線とか乗るんですけどね。でも、一回そのね、大土木事業をね、はい、日本人だけでやったっていう、その明治代のね、礎をちょっと、
ね。そういう歴史もだからね、はい、感じれるんです。今回晴れてたんですか？
晴れ
て
ました。
あ、よかった。
快晴で、これからちょっと特殊で動画も上げようかなと思うんですけどね。で、もう一件いいですかね。
はい。
で、これがね、今度は京都市じゃなくて京都府なんですけど、
京都府。
ライトサイクルっていう。
いや、これすごいじゃないですか。
何ですか、これ。
植物園ですか？
読みますとね、日本最古の国立植物園として1924年に開園し、はい、本年開園100周年なんですね、今ね。
おめでとうございます。
はい。で、その、植物園が期間限定で夜間に開放し、光、音、プロジェクションによって、昼間とは異なる植物たちの多彩な表情は、彩るですか？
京都府立植物園さん、はい、本当にいろんなことして楽しませてくれありますね。
好きなんですよ、ここの植物園。
ピザ屋さんも美味しいしね、インザグリーンさん。
そうね、食べ物屋さん
も食べられました、はい、あれ。ほんま美味しいですよね、うん。
美味しい。
で、そこが10月18日から12月26日までですね、ほぼ2ヶ月以上。
ちゃんとやっぱクリスマスもほんと
はやられる、はい。開催して夜ね、こういう光と音に包まれ、夜に輝く植物たちの世界っていうことで。
この植物園さんがライトアップって、もうなんで今までなかったかなって、これ、もう、ぜひやってほしいですよね、これね。
そうなんですね。
一番面白い場所やね、はい、ライトアップ。
また見たことない形のライトアップやば
くない？この前の、建仁寺もすごかったんですけどね、これもまたすごくてね。はい、で、この前、大原野の竹明かりも見てきたんですけど、はい、竹のライトアップも素晴らしくて。
これもいいっすね。
だから。何この線？すごい、ね、光の線と、
本当にテクノロジーを。まあ、
これ、未知との遭遇みたいですよ、これね。
いや、本当に。
もうほんま
不思議。
なんか、アプリのゲームみたいになってますよね、これね。
この中に。本当にこう見えるんですか、
はい、皆さんもっていう感じで。で、値段は一応2500円が大人なんですけど、はい、前売りは2000円。はい、で、小中学生が1500円で前売りが1000円という
これぜひ前売りですね、はい。前売り買っていきたいですね。
は
い、
あと未習熟者無料なんでね。うちのここに出演した5歳もこれタダで行けるんで、2500円で2人で行ける、
まあ、未習熟者は1人で来れないですもんね。誰かに大人に連れてきてもらわないと。
それが条件だと思いますけど ね。
それはそうです。
5歳だけで。
5歳だけで行っても多分入れてくれへんと思うわ。
池にはまってめちゃくちゃなってると思うかもしれない。
だから、大人と一緒にね。だから、はい、お子さんも、はい、大人も、どっちも楽しめる。
そうなんですよ。ですから、京都市、京都府ね、様々なこんなイベントがあります、ね。
世界中の植物とこのライトアップ。
子供の時にこんなすごいライトアップ見たら、これどうなんのってぐらい。はい、
もう奈良も頑張ってあるんですよ。京都も頑張ってるんで。
ありがとうございます。奈良を入れていただ
いて。はい。奈良さんは、奈良を絶対に忘れてないよ。
うなずいていただいてるんで、
ちょっと。この間もちょっと、なんやった、奈良の話もします。
あ、鴨町とかね。
はい。
岡山県よ。全然無視やろ。
全然無視やよ。岡山全然、門真も岡山も全然無視や。
門真はじゃない
けど。門真特集で。また考えます。
これ、またいい情報ありがとうございます。
これからアップしていくんでね、ちょっと情報見て。このライトアップは僕見たことないんでね、それこそ。
これすごそうですよ。
から招待券いただいていくんで、まあ来月あそうなん
です。子供連れて行こうと思うんででいいんですよ。招待券のくだりまで言わなくて
正直
な。
一応まあ大使としてなんか広報してくれと言われて、はい、いただきました。
琵琶湖疎水線でこう川から見る京都の景色また違うように見えますし、
もみじ綺麗ですよ。多分ね。
どうですか今年の。 紅葉の感じは。
ピンピン予報。
ピンピン予報しといてもらっていいですか。
ピンピン情報ですか、は
い、どうですか。
ビンビンじゃないですか、ね。ようわからんですね。
いつ頃になりそうですか。
いや、やっぱり11月下旬で、あの、でも遅くも早くもない感じですかね。例年通りじゃないかなとは思うんですけど。
中旬から下旬ぐらい。
はい、わかんないですよ。まあ予想ですからね。まあ
急に寒くなったんでね。うんうん、それがもみじにこう、どう影響するかっていうか。
でも一応11月の下旬。はい、という予想で、はい、私たちも覚えておきましょう。
これ、山さんのこの紅葉ピンピン情報は、私たち、本当に、ええ。もう
どんどん。
はい、ね、ものすごく当てにしてますので。ギャンギャン、どんどん。
いや、もうちょっと、擬音が全部おかしい。
ちゃんちゃんとかね。ね、まだ全然違う意味
ですよ、ね。ちゃんちゃん呼び
ないや、はい、
今聞いてくれはりますからね、
そうやね。
どっちも。
家でくつろいでいただ
いて。
いや、とりあえず、遠藤ちゃんに一番気に入られたいな。
で、今日と。京都府立植物園さんにも、はい、
そうですね。
で、
ビリキラナカさんもぜひ行っていただいてね。
はい、ありがとう
ございます。ぜひ、冷やし飴も、下里さんで、一回ここでもね、飲めるかどうかちょっと考えてみますね、ちょっとね。
いや、これはもう行かしてもらいますわ。もう素晴らしい情報でも、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、京都グルメタクシーに乗ってみたい、案内してほしいという方は事前予約制となっております。予約受付の電話番号は 080-8540-3393 080-8540-3393、もしくはブログ京都グルメタクシーからメールでご予約ください。この時間は京都グルメタクシーの岩間隆さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。